Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。さあ、長い長いお盆休みだった方、いやいやカレンダー通りだった方、いろいろ様々でいらっしゃいますけれどね、もう明日からお仕事だよっていう方たくさんいらっしゃるのかな。いやいや、お盆中はね、お仕事だったから逆にこれから休みだよっていう方も中にはいらっしゃるのかな。最近ね、そういったことでずらしてお休みを取るっていうような企業さんもねありますからね。まあ確かにお盆中はどこ行っても混んでますからね、そうやってずらして取るっていうのも一つ手なのかななんて思います。まあでもね、お休み中いろいろ実家に帰られた方多いのかな。コロナ禍とかでね、ちょっとやっぱりそういったものを自粛しようみたいな感じで、田舎に帰らなくなっちゃったっていう方も多いんですが、徐々にね、やっぱり田舎のお父さんお母さん待ってるから帰って子供たちの顔を見せてあげようということでね、帰られた方も今年は多いんじゃないのかななんて思っております。私は事なんですが、実はもう本当に久しぶりに一家全員揃いまして、お盆で飲み会をやろうという話になりましてね、みんな揃ってね、飲んだり食べたり喋ったり、いろいろね楽しい一日をね過ごさせていただきました。まあほぼほぼね、私がお金を出して飲み物だ食べ物だをみんなね用意して、そしてまあ最初から最後までお姉ちゃんお付き合いなんですよ、大変なんですよ私ね、甥っ子たちとか姪っ子たちがね、あんまり一緒に飲めないから一緒にお付き合いしてなんて言ってね、もう本当におばちゃん頑張りましたということで、今日もですね、ビームアンテナ皆様には最後までお付き合いをどうぞよろしくお願いしたいと思います。さあ、もうハムフェアも近くなってきたということでね、話題はそういう話題で今週も行ってみたいと思います。それでは今日も張り切ってまいりましょう。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。
さあ、それでは今日もですね、ハムフェア実行委員長でいらっしゃいます澤田さんとお電話つながっております。澤田さん、
あ、よろしくお願いします。ハムフェア担当澤田です。
いよいよとなりました。もう今週末から始まっていくハムフェアですね。
という間の1年ですけど、
本当ですよね。ついこの間終わったような気がする。
そうなんですよ ね、 もうね、この暑い中皆さんもね来ていただくの楽しみにしております。
はい、さあそんなですね、はい、ハムフェアということですが、いよいよいろんなねイベントも盛りだくさんということですが、まず一番最初にサブフェーステージですか、こちらはなんかすごい人気で早々と出演者なんかも決まりましたね。
はい、おかげさんでサテライトステージの方はもうサテライトステージ、はい、全部いっぱいでして、う
ん、
はい、
結構抽選だったんですか。
まあまあ整理したぐらいで多分行ったと思う、うまくぴったり行ったように聞いてますんで、どなたも落ちてないと思うんですけども。
よかったで、はい、ね、結構去年初めての試みということでしたけど、結構ね、はい、皆さん評判でしたもんね。
ね、ありがとうございます。まあちょっと短いねお時間なんですけど、今の若者は短波とか言ってタイム的な時間を短い人たちが多いみたいですんで、まあ、極力そういうあれを合わせてやります。ぜひいろんなお話を聞いていただければと思います。
はい、さあそれがね、まずサブステージの方のサテライトステージ、そしてもう一つがメインステージ、こちらが最後の最後までなかなかねスケジュールが発表にならないななんて思ってらっしゃった方もいらっしゃると思うんですが、それも決定しましたね。
はい、おかげさまでなんとかギリギリ皆さんのご協力でできまして、はい、で今年もテープカットをですね、はい、9時45分から行いますので、
はい、
場所的には入場の内側側でやらさせていただいて、メインゲートのところの前ではやらずに、できるだけ来場者さんが少しでもたまれるようにしようかなということで、
はい、
入った内側で、9時45分から 開会式テープカットを行うことで進めております。
はい、
で、それが終わった後メインステージの方に10時10分からですね、今回は来日の外国の方とかそういう紹介を兼ねた、開会セレモニーというのをね、初めてやってみようかということで。
初めてですね、はい、本当ですね、
はい、
うん、
外国の方々のね紹介を舞台でできればいいかなということで思ってますね。
確かにどんな方がいらっしゃってるのかななんて見たい方もねいらっしゃると思いますからね。
はい、
うん、
今年はアメリカの方の団体が来られるってこともありますので、
はい、
まあ、いろいろ噂のアメリカですが、
うん、
いい意味でね協力体制を組んでますので、
はい、
あと韓国から来たりマレーシアからも連盟それぞれ来ますので、いろんな方々の、ね、お話が出ると皆さんも知っていただけるといいかなと思っております。
はい、それが10時10分からメインステージの方で、
そうですね、40分まで30分間ですかね、はい、でメインステージの方はですね11時から今年はJRL の創立の、99年なんですけども、
はいはい、
来年が100年ということで、
はい、
100年に向けての公演をですね会長に、100周年を未来へ踏み出すきっかけにということで、
うん、
来年のからの100年に向かってですねお話をいただくというのは最初の、はい、講座というんですかね、
はい、
セミナーになります。で12時からですね12時50分までが南極地域観測隊とアマチュア無線についてということで、 8J1RL の南極の南極 OB 会アマチュア無線クラブですかね、
はい、
第64次、南極地域観測隊の越冬隊員だと言いました中村さんにですねご講演いただくことで、まあ、南極から見た状況とかですねアマチュア無線のことを、うん、お話しいただきたく思ってます。また、はい、こちらの方の関係で A の10というところに、南極昭和基地の状況で、特別なものが展示されていますので、うん、こちらのブースの方も、ご講演の後でも見ていただければと思っております。
はい、
これが12時から12時50分ですね。
はい、
続きまして13時から13時50分までがですね、今年がヤギウダアンテナ の発明から100年ということらしいんですね。
そうですね、はいはい、
はい、それを記念して、東北大の名誉教授の、沢谷先生に来ていただいてですね、あ、沢谷先生に、ね、来ていただいて、ヤギウダアンテナの発明と UHF 帯長距離無線通信への挑戦ということで、
うん、
ご講演を特別講演をお願いしています。
いいですね。
はい、
はい、
ヤギアンテナ100年もう100年前の、ね、話が今も蘇るようなお話で、皆さんぜひアンテナに興味ある方
は、
ね、
はい、そうです、アンテナ
聞いていただければと思ってます。
はい、そうですね、はい、
はいはい、で14時からですけども、14時から14時50分までがですね、JIAの技術委員会の方でステップアップハムライフということで使いこなそう受信機能ということで、株式会社 JVC ケンウドの技術本部のですね藤田さんにですねご講演いただいて、無線機の受信のこととかいろいろそういったノウハウをお話しいただくことになってます。ぜひそういう無線機に興味ある方もぜひ聞いていただければと思っております。
はい、
はい、で続いてですね15時から15時50分まで、これはJALのですね、全日本全世界の1万曲アワードの授賞式、
はいはい
はい、
うん、
それから自作品コンテストの表彰式、
はい、
それから JAL の、コンテストの入賞曲の表彰式、こちらの方を、メインステージの方で行います。
はい、
これが当日の、8月13日の、はい、予定でございます。
土曜日の予定ですね。
はい、はい、
じゃあ続いて、はい、急ぎで24日もお願いします。
24日ですね、はい、はい、24日の方はですね11時から11時50分、高校アマチュア無線連盟、あ、高校生、高等学校アマチュア無線連盟、高和連ですかね、
はい、
ジュニアハムの集いということで、はい、いろんな学校間の高校、全国高校のお話が出ると思います。ぜひこれからの、未来の皆さんですのでね、ぜひ聞いていただければと思います。
はい、
続きまして12時から12時50分がですね現在の大阪万博 8K3EXPO の、お話とですね、JAL の関西地方本部長の田中理事にですね、お話を聞くことになってますので、ぜひ、私も行ってきましたけど、うん、素晴らしい曲をね、運用されてますので、
そうですね、
状況とか、聞いていただければと思います。
はい。
次に13時から13時50分ですが、三田さんもやられてると聞いてましたが、HF で運用ができるデジタル音声通信モード、フリー DV の魅力と実践ということで、
はい。
JH0 の PCF の神田さん、それから JH0VEQ の松井さんにですね、フリー DV の魅力と実践についてお話をいただきたいということで。
音がすごくいいですもんね。
はい。なんかね、綺麗ですね。私もね、おととい、というか、先日というか、やりました。すごいですね。
すごいです、すごいです。
こういうものができるの、HF のラグチューが楽しくなるというね。ですけど、まあ、これが一番今年のなんていうんですかね、技術的な意味では
新しい、
楽しみの一つ
ですね、
多くの方にチャレンジしていただいて、こういった楽しみのできるのかなというのを知っていただければと思います、
はい。
続きまして14時から14時50分がですね、第42回の関東 UHF コンテストの表彰式になります、
はい。
これはJAL の関東地方本部が主催しまして、これにてこちら あのメインステージの方のプログラムはおりますが、
はい、
もうこのコンテストまで行ってしまうと、アムヘアも終わりだな、
まあ、そうですね、もう終わりに近づいてくる時間ですね、はい
はい、
じゃあそういったものがメインステージで行われるということでね、
はい、
はい、じゃあ本当にね、今年はなんかいろいろ休憩場所もちょっと大きくなったような、増えたような、
そうですね、
うん、で、はい、キッチンカーもあるし、とてもなんかね、やっぱり休憩場所があるっていうのはすごく去年も良かったなと思って、
はい、
ね、皆さんと今
回増やしておりますのでね、少し、はい、
ね、あとはね、あそこで買ったものを食べられるしっていうのがものすごくやっぱりね、食べに行くところがちょっと遠いですから ね、うん、
あと思いやりベンチとかね、それちょっと増やしてちょっと腰掛けたりできるようにとこ作ってますので、
ちょっと年配の方いらっしゃったら、ちょっとおじいちゃんちょっと疲れちゃったよっていう時に座っていただくって感じですか ね、
うん、休憩スペースも都内の方にご利用いただくんですけども、それ以外にもね、ちょっと広めのところにはそういうのを作ったりしておりますので、ぜひ活用いただいて、
今までね、そうなんですよ、はい、座ったりするところがないなっていうのが、
ね、
そうなんですよ、ですからそういったものが間々にあるとね、すごく助かりますよね、
はい、うん、あと当日ではないとちょっとお話できない特別な出展もありますので、
お
ぜひ来ていただいて、こんな方が出展されてんだみたいなのありますので、
はい、
ちょっと放送ではね、まだちょっと言えなくて、
あらら
ま、
じゃあではじゃあもうちょっと来てからのお楽しみって感じですね
ぜひね、よろしくお願いして、ぜひ参加行ってみてね、あ、こんなことがあったんだっていうのを体験いただくのもね、ハムフェアの楽しみだと思うんで、生配信はね、今年生配信を行って、後で終わってからちょっと整理できたら配信する予定です。
要所要所のね、いろんなところを撮っておいて、はい、後からそういったものを載せるということですね、はい、分かりました。
生配信の場合どうしてもですね、当日見えれなかったっていうことでちょっとありましたんで、はい、ちょっと落ち着いてからね、
そうなんですよ、回線がね、うん、はいはい、
そうですね、うん、配信する予定で録画撮りはしますので、もしこちら会場来れなかった方も、こう今の公演とかいろいろサテライトステージのお話とか、うん、そういうのを流せるものについては後日配信する予定でいますので、
よかったよかった、
来れなかった方には後で見ていただいて、また来年来ていただくような準備をしていただければと思ってます。
わかりました、
はい、
さあそれじゃあね、先週もちょっとお話しいただいたように、なるべく皆さん前もってチケットの方はご購入いただいて当日来ていただきたいっていうことでしたけれど、あとなんかそういう前もってそういった購入していただいた方に朗報があるということなんですけど、
当日ですね、入場の、まあ、一応10時としてますが、
はい、
10時前にですね、スタッフの方で先に購入された方にはリストバンドを確認して、QR コード確認してお渡しするような作業もしますので、
はい、
極力10時から入るということよりも、その前からも準備して10時にはもう皆さん入れるような段階取りたいと思いますので、
うんうん、
お手元に準備していただきながら、 お待ちいただければと思います。
じゃあそういったものを持ってると思ってるよって言えば、じゃあスタッフの方が来てくださるって感じなんですね。
はいはい、
はい、
お渡しする準備しますので、
はい、
そうすれば多分テープカット終われば10時まで待たずに入っていただくような体制組みたいなと思ってますので、
はい、
皆さんご協力いただければそれで済みますので、ぜひ早めに準備しながら、そういう紙で書いたものでもね、紙に書いたとか印刷したものでも、うんうん、QR コード読めますので、
はい、
ぜひ、ご用意いただいてお願いしたいと思います。
わかりました。ということで、いよいよ8月23、24の2日間、有明ジメクツで開催されるハムフェア2025、たくさんの方にねお越しいただきたいなと思っております。ということで、今日は実行委員長です澤田さんにお話を伺いました。澤田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。皆さんとお会いするの楽しみにしてます。失礼いたします。
さあ、それでは1曲聴いていただきましょう。榊原郁恵さんで夏のお嬢さんです。どうぞ。
FM パルーン。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、お盆休みももう終わりですね。
終わりまして、いよいよ今週末
ですね。はい、皆さんお待ちかねのハムフェアももうね、今週末ということですが、
ね、さ、いよいよあと1週間
本当ですよ、始まりまして、ね、でももうお盆休みね、長い方は結構休まれたんでしょうからね。
うん、そうですよね。海の日とちょうどね、あ、海の日、山の日、
山の日、山の日、
山の日とくっついてお盆休みっていう方もいらっしゃるんで、8月の9日ぐらいからなんかずっと休みだよっていう方が、ね、いらっしゃいました。はい、
ね、まあそういう方もいるし、毎日お仕事だよ、カレンダー通りだよっていう方もいらっしゃったと思うんでね。はい、うん、まあ皆さんでもそれぞれのこう夏休みがねできたんじゃないのかななんて思いますが、
は
い、
あ、そうです ね、 ね、
さあ、そんなじゃあ無線会は皆さんどのようなことが話題でしょうか。
はい、ハムライフ .jp で8月の9日から8月の15日までに出したニュースなどから特に注目を集めたものをまた拾ってみました。
はい、
まずですね、8月の9日のニュースなんですけども、八重洲無線さんがまたまた新しい無線機を発売するよっていう話です。
ほいほいほいほい、
ね、今度はね、144-430メガ帯の2バンドのモービルトランシーバーで FTM310D シリーズっていうのを、8月の下旬から発売するっていうアナウンスが出ました。
ほいほい、あれ、はい、31シリーズはあれ300シリーズでした、うん、ありましたよね、
300シリーズっていうのはありました。前からあって、あのちょっとディスプレイが小さくてね、
はい、
あの2バンドが同時受信できるタイプが 300D というやつなんですけども、今回はあの去年の秋に出たですね、アナログ FM の FTM150 シリーズっていうのにデザインがそっくりなんですね。
うん、はい、
うん、ディスプレイのね、あの表示の部分だけはちょっと雰囲気が違うんですけども、それでじゃあどうなってんのかなっていうことで仕様を見てみるとですね、まずはあの C4FM デジタル、ワイヤーズ X やなんかで使うあのデジタル音声モードですね、
はい、
これが対応していて、でもちろんアナログ FM にも対応していますと、
うん、
それで、交代域受信機能がついていて108メガから550メガまでを連続カバーして AM はエアバンド受信もできますよと。で、それぞれのバンドの、2波同時受信ができて C4FM のデジタルも2波同時受信ができますと、
うん、
いう、まあ、あの一番いいあの条件であの仕様が揃っているような無線機なんですね。
八重洲さんの主要な、ね、いろんな機能がもうほぼほぼできるってことですもんね。
そうですね。で全部で、ね、4種類ありまして、クリアな音声で受信できる ASP の機能のユニットが入っているものと入っていないものがあるんですけども、
はいはい、
この ASP のユニットが入っている 50W タイプが FTM310DASP で83,600円、
うん、
で、それの同じく 20W タイプ FTM310DSASP が83,300円というような値段です。
うん、
で、あの最上位機種でね FTM510D っていうシリーズが出てますけども、それよりはちょっとやっぱりお値打ちな、あの買いやすい値段設定になってきてますね、
うん、
で SNS を見てますとね、この FTM510D よりも今度発売になる 310D の方がいいんじゃねえのっていうですね、皆さんの意見が出てましてね、あ、なるほどとちょっと思ってしまいました、
うん、
っていうのは、うん、ディスプレイがですね FTM510D のディスプレイの面積よりもこの 310D の面積の方が大きいんですね。
あ、それじゃあ見やすいですよね、大きいってことはね、
うんうん、あの黒い液晶ではあるんですけども見やすいんで、例えばあの GPS のデータとかあの APRS の、 あの位置情報や何かをやり取りするときのデータとかっていうのも大きなディスプレイ上にはっきり出ますので、そういう意味では確かに、あ、見やすくてあの車の中でも便利だなっていうのはね、一理あるなというふうに思いました。
うん、ね、じゃあきっとね、もうこれ発売はもう間もなく発売する、
うん、そうですね、8月の下旬から順次発売っていうことで、まず ASP シリーズから出るみたいですので、
はい、
多分まずハムフェアの会場では絶対展示があると
思います。あ、そうですね、展示があるそうですね、うん、うん、
ね、でハムフェア終わった次の週ぐらいにはあのショップに並び始めるのかもしれないですね。
そうですね。じゃあちょっとね、はい、八津さんはじゃあもう本当に今新機種すごいきっと人気で
ね、いろいろ次々に出てきますけども、うん、これもちょっと要チェックの無線機だなというふうに思いました、う
ん、はい、そんな八津さんからの新製品のお話でした。はい、はい、そして次にはは
い、8月14日に出したニュースなんですけども、あの電波新聞社さんっていうあの出版とか新聞を出しているあの会社があります、はい、そこの、ラジオの制作という雑誌の創刊70周年記念号というのが、うん、9月の1日に発行されるよっていうニュースです。
はい、
はい、あのラジオの制作っていうとね、あのもう本当に50代60代、うん、70代ぐらいの方にはすごく思い入れのある雑誌でして、
そうです、これでね、いろんな制作ものをっていうか覚えたっていう方多いですよね、
うん、そうです ね、 ね、あの大体まあ昭和の時代の話なんですけども、うんうん、あの電子工作とか BCL とかCB 無線とかアマチュア無線とかオーディオとかですね、はいはい、その辺の入門誌っていうことで、
うん、
このラジオの制作とあと西文堂新興社の初歩のラジオっていう本と、
はいはいはい、
ね、2大雑誌があったんですよ、
うん、
でもほとんどね小学生中学生あたりこの本を買って、勉強して育ってでエレクトロニクス分野の技術者になったって方がもう半端じゃない数いるわけで、
うん、
まあ今でいうとこのワイヤレス人材の育成というやつにあのだいぶ貢献していた本なんですけども、
はい、
1999年に月刊誌の発行が終わってしまったんですね、
うんうん、
で今は あの年に4回あのその流れを組んだ電子工作マガジンという本が出ているんですけども、ちょうど今年がそのラジオの制作が電波新聞社で出るようになってから70周年ということで、じゃあ記念号を出しましょうということで企画された本みたいなんです。はい、で当時 の, あの懐かしい、まあ、編集長だった大橋さんとか、それからライターのまだご健在の皆さんの、まあ、寄稿なんかもありますし、当時人気を集めたあのアマチュア無線機を1万円で作ろうとかですね、そういったような記事をもう一度再録したりとかっていうことで、確かねページ数が250ページもっとだったかな、かなりね分厚い本で、出てくる予定です。
おお、じゃあちょっとねなんかすごくワクワクしながらおじさまたちは お読みになるのかな。
そうですね、本当に、あ懐かしい表紙もですね、その昔のラジオの制作の表紙そのままなんですよ。うんうん、あの外国のかっこいいあの風景写真に、ね、ラジオの制作っていうあの大きな文字が入ってですね、うん、もうこれ見ただけでおじさん心がわしづかみっていう感じでして、うん、お値段がね、3025円と、
まあ、かなり高いんですけど、まあまあまあ なかなかいいお値段で
、でもね多分これハムフェアでも売れますし、その後9月1日から本屋さんに並んだらね、うん、やっぱりあっという間に売れちゃうんじゃないかなっていう気がしています
ね。それがだってお店にこう並んでるだけでおって、そのやっぱりねあの少年たちはあのメグに昔少年ね
そう昔少年が、
目に行きますよね。
絶対ねこれはうまいとこついて本を出してくるなと思って、ね、うん、私も発行になるのをすごく楽しみにしているんですけども、
はい、いやそういうことで皆さんね、そういったものが気になってランキング、ね、見に行ったということでランキングも上がってきたんですね。
はい、はい、そうですね、ランキング見に行ってその後記事の中に Amazon へのリンクボタンもあるんですけどね、はい、結構たくさんの方がね Amazon のその本を買うリンクを押してますのでああやっぱりすごいなと、
もう予約してんのかなみたいなはい、じゃあそんなのがって、あとはじゃあ短めにじゃあもう一本ぐらい、
はい、じゃあ、アルインコさんの話題です、ハムフェア絡みなんですけども、ハムフェアの会場で、デジタル簡易無線機の、最新のシリーズに、お使いの方にですね無線機を持ってきてくれたらユーザーネーム機能の追加更新サービスを有料でやってあげますよっていう記事が出ました。
はい、
いわゆるデジカンという351メガの、トランシーバーなんですけども、うんうん、この追加更新サービスを受けると更新したときに相手局のディスプレイに、まあ全角8文字半角16文字の、まあ、自分のコールサインとか何か決めた文字を表示できる機能なんですね、
う
ん、
おいいですねそれはね、
うん、だから PTT を押しただけで相手にピッと自分のコールサインが飛んでくっていうような感じでして、うん、対象がね、DCR プロシリーズの7機種でこれが追加更新サービスが受けられますと、
はい、
ただし有料で1台4400円というお値段だそうです。
でもね自分で前もって無線機に機能を入れておいたやつが押せば相手に届くってことですもんね。
そうですね、
うん、いいんじゃないですか、
すごく便利じゃないかなっていうふうに思います。
そうですね、
ハムフェアに無線機持っていく方いらっしゃるんじゃないかなと思います。
じゃあそんなものをねハムフェアの会場でやってるっていうことなんで、ぜひねアルインクさんのブースを覗くのにもいいかもしれないですね。
うん、うん、そうですね、なんかいろいろ新製品が出るんじゃないかっていうような噂もありますし、ぜひぜひアルインクさんのブースチェックしてみたいと思います。
うん、はい、じゃあ今週も羽田さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon. Beam Antenna. Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、ということでね、いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんハムフェア23、24の2日間有明ジメックスで開催されますのでね、ぜひハムフェアの会場でお会いしたいと思います。澤田さんも言ってましたように前もってチケットの購入ね、ぜひ皆さんにお願いしたい。当日なるべく皆さん並ばないようにね、入っていただけるようにということでご協力お願いいたしますということです。 FM パレルもブースの方を出させていただきます。 C の5番というね番号のところがパルルンのブースですのでね、ぜひ遊びに来ていただければと思います。 ということで今日もそろそろお別れです。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りしました。それでは皆さん、また来週です。さようなら。